おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日の剣豪の剣は面白かったですか？
全部がつながってくっていうのが
これがね、白川説の面白いところなんだよね。剣士の剣ですけども、これは賢いという、はい、この賢いというのが一体どういうことを意味するかというと、かなさんは神社なんかでお祓い受けたことないか？
あります。
一番最初に何という？
え、
祝詞の一番最初
わかんない。
かしこみ
ー、
かしこみ
ー、はいはい、
あれは恐れ多いっていうわけだよね。だから神に対してちゃんと恐れることを知っていることは賢いんだよ。
お
ー、だからかしこみかしこみから始まるんで、
はい、
日本人の持っている賢さというのは畏怖する、
うんうん、
こうちゃんと神様の前では怯えて身を縮める、はい、頭を下げることが賢いんで、その賢治の賢というのはそういう意味もあるんだな。さてその次行ってみましょうか。張李さんという方が書いた五感で読む漢字という本なんでありますが、匂うという字書けますか？
匂う、どっちの匂うですかね。
こっちそっちそっち
こっちでいいですか？匂、うんうん、う、はい、
これ漢字にないんだってね。これ国字なんだって。
なんか中に無の、カタカナの無の方の匂うです。
無じゃねえ、火だよ。
火？あ、火、火、火。カタカナで火ですね。はい、
真ん中にこう火がある匂うという字は、実は、中国にはなくて日本人が作った国字だそうでありまして、張さんがかなりこの人勉強して調べたんですな。うん、これがなんと、驚くなかれ。炭から来てる。人炭の炭。
人炭の炭って、
はい。
丹波の丹ですよね、
はいはい。我らがディレクターの庭さんの
庭さんの2、うん、
庭さんの2 、
はい、
この2は一体何を意味するか。人丹の丹でありますか、2と読みますけども、何から来てるかというと、
はい、
これね、水銀の原材料なんですって、
はい、
ね、これは主砂という鉱物だそうでありまして、これはやっぱり丹という字です。人丹の丹でありますか、まあ、庭さんの2でありますけども、うん、この2は地名なんかにもいっぱいあるもんな。それから高野山には二宇姫という、うん、この人丹の丹ですな、庭さんの2に生まれるに都と書いて、二宇姫という女神がいらっしゃいます。これやっぱり水銀の神様。で、水銀に関しましては古代の人というのはものすごい神秘を、神秘的なものをなんかこう、でこれどうして水銀を昔の人たちはこのすごく不思議と思ったかと言いますと、はい、実はですね、
はい、
バーッと火で燃やせば、主砂この炭を焼けば水銀になります。鉱物から液体になる、
はい、
で不思議なことにこの水銀に硫黄を加えればまた元の鉱物の炭に戻るんです。
へえ。
だから鉱物からなんかこう液体みたいなものにこう変化して、うん、その液体からまた鉱物に戻るという循環が古代人にとっては永遠を思わせたという。もちろん2はですね、朱色、赤色を持ってるんですけども、そのあまりの美しさを、日本人って面白いね、その色を嗅覚まで広げて匂うように美しいっていう。あ、
匂うように美しいって
言いますね。って言うよな。
はい。
だからその色を嗅ぐんだね。
うんうんうん。色を嗅ぐ。
うん。うん、でもそういうのってあるよな。確かに。
はい。
なんかこう朱色ですよね。特にファッと見るとやっぱり匂うっていうような感覚。
うん、
は伝わってきますよね、
はい、
全く同じ匂うと同義に中国に用いられてる漢字が陰なんですって。これおそらく陰を踏むの陰だと思うんですけども、
はい、
これね音という字に部音の陰を書いて陰と読むんですね。
はい、
蘭の花の陰とかって言って、うん、今度中国の人はというと色を聞くんですって。
うん、
だから聴覚文化圏なんだ。日本は視覚文化なんだけど、
はい、
こういうやっぱ両国民のなんかこう違いがあるんだな、
はい、
この辺なかなか文化の違いがあって面白いですよね。その他、今は仁王をやりましたけど、私ほとんどうめくように感動したんですが、ちょっと話戻っちゃうけど、看護婦さんの看って書ける？
看、見とるの見ですね。看、
そうそうそう、これね、あの白川説に従うとね、看護婦さんの看、
はい、
これなんだ、なるほどな、日差しが眩しいんで眉のところに手かざしてるんだって。
日差しが眩しくて眉のところに手、あ、ほんとだ手に目か。
そう。
あ、ほんとだ。
それだけのことなんだよ。だから、やっぱその日差しを避けてしっかり見てるってことだ。
へー。あ、ほんとだ。
だから、ほんとにそう見えてくるだろ。
そうですね。
まっすぐ人を見るときに、日差しが眩しいんで思わず手をかざして見ましたという。
へー。
この次また下のものに頼めで。